じゃあですね、5週目の本番にこれから入るんですけれども、今日は肉体の進化とか感情の進化とかっていう話をしません。かなり具体的な話をしていきます。で、かなりインターネットビジネス、情報ビジネスの具体的なステップに入っていくので、今日はほぼ一本だけの話になります。で、最初に書いてほしいんですけれども、ビジネスで一番大切なことって書いてください。ビジネスで一番大切なことです。いろいろ一番大切なことって聞いて今何をこう想像しましたか？例えば、そうだな、広告ですかとか、商品ですかとか、会社ですか、バックエンドですか、アップセルですかとかっていろんな意見があると思うんですね。そう。で、ビジネスで一番大切なことっていうのは違うんです。これさえあれば、ビジネスはうまくいくんですね。まあ、全てが回り始めるんです。で、たとえ起業してなくても、あなたが会社にいても、もう会社がもう絶対にあなたを手放さないっていう存在になるんですね。そう、その一番大事な話をします。で、その前にちょっとだけもう一つ書いてほしいことがあるんですけれども、僕が5年ぐらい前にメンターから教わった、まあ、マインドセットっていうのかな、ビジネスのマインドセットで、ずっとそれを守り続けて、それだけは忘れなくて、何を忘れてもそれだけは忘れなくて、それをこう守り続けたから、情報商材を外したことがないんですね。最初の頃は外しましたよ。でもそのマインドセットを覚えてから、情報商材を外したことがないんです。つまり、成功確率が 20% の情報商材を常に 100% をキープし続けたんですね。で、このマインドセットを持ってたからこそ、今の僕があるなっていうふうに思ってる話をします。で、すごくシンプルです。メンターが5年か4年ぐらい前に言ったことなんですけども、ビジネスのその法則で、これ書いてほしいんですけども、お客さんに欲しいものを聞いて、それを売るだけだっていうふうに言ったんですね。いいです。すごいシンプルですよね。お客さんに、あなた何が欲しいんですかって聞いて、あ、これが欲しいんですって言ったら分かりました。じゃあこれを作って売るとか、これを紹介して売るっていう、ただそれだけなんですね。で、僕はこのビジネスのルールっていうのをずっと守ってきました。だから、僕のその恋愛商材とかのメールマガジンを読んだことがある人が分かると思うんですけれども、すごいアンケートとか質問が多いんですね、僕は。お客さんに何が欲しいですか？どんなことで悩んでますか？何が辛いですか？どんな恐怖を持ってますか？どんなフラストレーションを持ってますかって、ひたすらアンケートを取るんですね。それでアンケートをこう集めて、これが欲しいのか、これが分からなかったのか、これならすぐに出せるぞって言ってメールマガジンを書いたりとか、次の商材を作ったりしていったんですね。すごいシンプルなんですけども、多くの人はこれを忘れてしまうんですね。何か予測で作ったりとか、パーッと考えて、これはすごいアイデアだぞと思って売ってみたりとか、これは売れるに違いない。だって俺がこんなに欲しいんだからって言って売ってしまって失敗するんですね。お客さんに欲しいものを聞いて、それを売れば、それを外すことがなくなるんですね。だってお客さんが欲しいから出せば買ってくれますよね。外すことがなくなるんです。だから本当にあなたがビジネスで失敗をしたくなければ、お客さんに聞く。そしてその欲しいものを売る。ただその、すごいシンプルなこのルールを守ってほしいなと思います。で、ビジネスで一番大切なことにつながるんですけれども、お客さんに欲しいものを聞くためには、何が必要だかわかりますか？一番最初に何が必要だか。これがビジネスで一番大切なものなんですけれども、見込み客なんです。そう、ビジネスで何が一番大切ですかって言われたら、見込み客なんですね。そう、あなたが見込み客を集める方法を知っていれば、例えば情報ビジネスで何か商材を作った、見込み客をこう集めた、アンケートを取って売るっていうことができるんですね。あなたが会社で何か商品を売っていた、会社の商品が売れないで悩んでいた。でもあなたは見込み客をこう集める方法を知っている。そしたら会社からもうどこにも行かないでくれ、給料倍にするからっていうふうに言われるんですね。見込み客を集めるっていうことがビジネスの中でも最も大事なんですね。で、まあ、コピーライティングとかマーケティングとかっていうのも、まあ、見込み客を集める一つなんですけれども、まあ、何が一番大事ですかって言われたら、もう見込み客を集めるっていう、それ以外にないんですね。それ以上がないんです。だから、まずこのビジネスで一番大事なことは、見込み客を集めることだっていうことを覚えてほしいんですね。そこから意識をそらさないでほしいんです。いいですか？見込み客ですよ、見込み客。で、まあ、前回お話しましたよね。5つのお客さんがいるっていうふうに。容疑者、見込み客、お客さん、リピーター、推薦者の5つのお客さんがいて、で、そのうちの、容疑者ではなくて、見込み客を集めるのが最も大事なんですね。で、今いるお客さんに、すごいバックエンドを売ろうとか、っていうことよりも、見込み客を集めることが本当大事なんです。で、容疑者っていうのは、まあ、買うか買わないかわからないし、まあ、買わない可能性が高い人のことを容疑者って言いますよね。 多くの人は容疑者をこう集めてしまってるんです。だからビジネスがうまくいかないんですね。で、見込み客っていうのは感情的に買う準備ができている人ですよね。感情的に買う準備ができている人です。例えばじゃあ継承プログラムに参加する人でも、あ、俺は億万長者で金を持ってるぜっていう人は見込み客ではないですよね。参加しないですよね、多分。容疑者ですよね。逆に、あ、俺は楽して稼ぎたいな、なんか一発当たるような競馬とかなんか FX とかなんかないかなっていう人も見込み客じゃないですよね。彼ら容疑者ですよね。でも、僕たちのメッセージを読んでも気持ちがぶれないで、どんな地獄の16週間でもついていくけど、どんな苦しい思いをしてでも、なんとか今の生活を抜け出したい、借金を返したい、自分を変えたい、人生を変えたい、こういう人は見込み客ですよね。容疑者ではなくて、見込み客を集める必要があるんです、僕たちは。いいですか？で、広告でもないんですよ。商品でもなくて、会社でもなくて、バックエンドでも、アップセルでもなくて、見込み客を集めていかなくちゃいけないんですね。ああ、商品作りにすごい時間をかかってる。よくないんですね。その前に、まず見込み客を集めないと始まらないんです。だって見込み客がいないと、何の商品が欲しいかもわからない。そして、恐怖もフラストレーションも具体的に得たい結果もわからないから、どんな商品を作っていいかもわからないんですね。商材の中身が作れないんです。とにかく見込み客が必要です。で、これすごく多かった質問で、伊勢さんがその、意志のエネルギーは朝が最も高い。だから、朝起きてすぐに一番大事なことをやりましょう。っていう話をしましたよね。で、伊勢さんとか村上さんはその朝の一番大事な時間に、意志のエネルギーが高い時間に、一体何をしてるんですかっていう質問をもらって、まだ返してなかったんですけども、僕たちがやってることは、二つです。一つ目が肉体の進化ですね。やっぱりもう体がもうボロボロになって倒れてしまったら、まあ、やっぱり見込み客を集めようにも集められないし、商売をしようにも商売できないですよね。だから体っていうのを、まずトレーニングとか、シェイクとかっていうのを、とにかく朝一番エネルギーが高い時にやります。で、次にやることは何かっていうと、見込み客を集めるんですね。で、見込み客を集める方法っていうのはたくさんあります。例えば、インターネットビジネスだったら PPC 広告とか SEO とかメルマガ広告とか、インターネットじゃなくて、その、オフラインビジネスだったら、例えばチラシだったりとか、ファックスダイレクトメール、ファックス DM だったりとか、封筒に入れた DM とかっていうふうに、何個ぐらいあるのかちょっとわからないんですけど、多分、20個とか30個とか見込み客を集める方法っていうのがあると思うんですね。で、僕たちは何をやってるかっていうと、その JV さんですよね。同じように何かこう情報ビジネスを教えてる先生たちとこうコンタクトを取ったりとか、PPC 広告、PPC 広告は前に継承ブログで説明したんで、また今日もちょっと詳しく説明するんですけども、PPC 広告でこう見込み客、容疑者ではなくて見込み客が好きそうなキーワードを出して、こうその人たちのメールアドレスをもらうっていうことをやっているんですね。朝一番最初に何をやってるんですかって言ったら、見込み客を実は集めてるんですね。だから、僕たちはうまくいってるんです。で、今はですよ、今は継承プログラムの真っ最中なので、僕は正直見込み客は集めてないんですね。僕は今この継承プログラムのこの何を喋ろうかなって考えたりとか、メンターとかミスター X とかのその教材を聞いて、こう自分の考えを練り直したりとか、質問に答えたりするのが今一番大事なことだと思っているので、それをやってるんですけども、今この継承プログラムとかがない時っていうのは、もう朝からはもうお昼まで何も考えずに、とにかく見込み客をこう集めるっていうことをやってます。これがとにかく一番大事なことです。で、これからですね、その見込み客を集める方法を話します。いいですか？じゃあちょっと書いてほしいんですけども、見込み客を集める3つの方法、3つですね。3つの方法と書いてください。見込み客を集めるには3つの方法があるんですね。いいですか？じゃあこれ書いてくださいね。一つ目、買うです。買うんですね。で、二つ目が、作る。何々を作るっていう作るがありますよね。作る。で、三つ目が、借りるです。何かお金を借りるとかの借りるですね。いいですか？見込み客を集める方法っていうのは3つしかないんですね。買う、作る、借りるです。この3つです。で、これ今から順番に説明していきます。じゃあまず買うからなんですけども、ちょっと専門用語とかインターネットビジネスの用語が出てくるので、まあ、わからなくてもメモしたりとか、わからなかったら後でこうネットで調べたりしてくれればいいので、後でその細かい内容については詳しく説明していくので、安心してほしいんですけども、まず PPC ですよね。PPC 広告とか、リスト買いっていうのがあるんですね。こう、リストをこう買ってくるっていうのがあるんですね。リスト買いをしたりとか、と、バナー広告。何か、その、インターネットの サイトに、こう、広告を貼らせてもらう。バナー広告っていうのを貼らせてもらうとか、メルマガ広告。こういうのが、買うですね。次が、作るですね。作る。作るっていうのは、例えば、無料レポートを作る。無料レポートスタンドっていうのがあって、その無料レポートっていうのを作って、そこからお客さんを集めることもできるんですね。見込み客を。無料レポートだったりとか、メルマガもそうですね。継承ブログの宿題でマグマグに書いてもらったと思うんですけども、マグマグにこう書いたら見込み客が何人か集まってきましたよね。20人とか30人とか、多い人は500人とか集めた人もいたんですけども、そういうふうに、自分でこう作るって書いたりして、メルマガを書いて集める方法ですね。と、まあ、そういうふうな無料レポートとか、まあ、SEO とかも、ま、そうですね。SEO っていうのは要は、その、何かのキーワードを検索したときに、こう上位にサイトが来ることを SEO って言うんですけども、まあ、その、SEO に強いサイトを作るとかって言うんですけどね。まあ、その SEO とかも、その、作るの部分に入ります。で、三つ目が、借りるですよね。借りる。借りるっていうのは、もう一言で言うと、紹介です。いろんな言い方があるんですね。紹介は、アフィリエイトっていう人もいるし、JV さん、JV、ジョイントベンチャーっていう人もいるんですけども、紹介です。借りるんですね。誰か、他の、じゃ例えば、誰か他のこの情報ビジネスを教えてる先生がいて、その人たちに僕たちのことをこう紹介してもらって、その紹介してもらった分のお金を払うとか、売れた分をこう払うとかっていうアフィリエイトっていうのがあるんですけども、それが、三つ目の借りるです。で、この中でですね、一番最初にやるべきことは、どれだかわかりますか？一番最初です。買う、作る、借りるですよね。どれを一番最初にやればいいと思いますか？で、答えを言うんですけども、買うなんですね。買う。まあ、これいろんな要素があるんですけども、まず一番最初にお金を使って見込み客を集めるっていうことを始めないといけないんです。それが、インターネットだけじゃなくて、まあ、ビジネスを始める上で一番最初にやるべきことなんですね。いいですか？買うが一番最初に僕とかあなたがやらなくちゃいけないことです。じゃあなんで買わなくちゃいけないんですか？なんで買う必要があるんですか？お金を使わないで無料で作ったりした方がいいんじゃないですか？っていう質問もあると思うんですね。で、やっぱりその予算とかによって、そういうこともしていかなくちゃいけない人もいるかもしれないし、僕は実はずっと作る派だったんですね。お金を使って広告をしたことっていうのがほとんどなかったんです。メルマガを書いたり無料レポートを書いて自分の文章で人に集まってもらうっていうことをやっていたんで全然わからなかったんですけども、今になったらその買うっていうのを一番最初にやんなくちゃいけないなっていうふうに思ったんですね。ただ一番最初にやることで一番大事というわけではないですよ。一番最初にこれをやってからスタートしてどんどんこの買うとか作るとか借りるとか作るっていうのも全部やっていかなくちゃいけないということですね。それはちょっと誤解しないでほしいんですけども、なんでその買うっていうのを一番最初にやらなくちゃいけないのかっていうと、一つ目が早くテストができるんですよね。例えば、その自分で PPC 広告にバーンと広告を出して、売れるのかな、売れないのかなってこう判断して、あ、これはやめよう。これもやめよう。あ、これいけるな。っていうふうなことがすぐテストできますよね。遠慮なく。例えば作ってメルマガだったら、こうメルマガを出してもお客さんが集まらなかったりして時間がかかりますよね。無料レポートも時間がかかりますよね。作ったりする分の。買ったらすぐに広告をポンと出したら売れるか売れないかとかっていうのが分かってくるんですね。例えば恐怖とかフラストレーションをアンケート取りたいなと思って、こう何か広告を出して集めたらすぐに集まるんですね。で、時間はお金ですよね。お金以上ですよね。そう。お金にまあ、お金なんかよりも時間っていうのはものすごく大事です。だから、この時間を省略してスピードを上げるためにも、まず買うっていうのをやらなくちゃいけないですよね。じゃあ次が、なんで買わなくちゃいけないかっていうのを、二つ目なんですけれども、見込み客が保証されているんですね。で、完璧ではないんですけども、保証がされているんです。で、どういうことかというと、その、例えば PPC 広告に、じゃあ、ダイエット方法っていうキーワードで、あなたがね、ダイエット方法っていうキーワードが出たときに、誰かが検索したときに、あなたの PPC 広告がこう出るっていう設定をしたとしますよね。そこに集まってくる人っていうのは、少なからずとも今現状はダイエットの方法を探したり悩んだりしてる人ですよね。何かしらダイエットに興味があって痛みを感じていて、見込み客ですよね。ダイエット方法って入れてる人で、まあ、ポルシェ買いたい人もいると思うんですけども、今この検索した時点で、ポルシェは探してないですよね。そう。あれ、絞られたお客さんたちがこう集まってくるのから、ある程度保証が効くんですね、お金を払ってると。で、お金を払ってやるっていうことは、まあ、それなりにリサーチして、ね、お金を使うところも考えなくちゃいけないんですけども、まあ、〇〇のメルマガ広告に出したら大体どれぐらい集まるよっていうのが分かれば、見込み客が保証されてるんですね。あ、 だいたい何万円使ったら何人の見込み客が来るんだっていうのが保証されてるんですね。それじゃあ例えば、じゃあ誰かに紹介してもらったとしたら、その紹介してくれる人のその文字とかタイミングとかお客さんの層とかで全然人数が増えなかったりもしますよね。全くコントロールできないですよね。作ったメルマガを書いた、マグマグを書いてみた、10人集まった人もいれば500人集まった人もいるわけですよ。コントロールできないですよね。ほぼもう 99% がその相手任せというか、自分でコントロールできる範囲じゃないんですけども、買うとそれがある程度コントロールできるんですね。そう、ある程度その保証されてるんですね。これぐらいお金を使ったらこれぐらいの見込み客が来るっていうのが保証されてるので、やりやすいですよね。失敗することがなくなるんですね。時間も取られないし、早く結果が出ますよね。これが二つ目です。で、三つ目なんですけども、実感ができることです。実感です。で、これが、ものすごく大事です。実感ができるっていうのがすごく大事なんです。なんでかっていうと、まあ、今あなたが今までに情報ビジネスをやってきたかやってきてないかとか、他の副業とかなんかそういうビジネスをやってきたかどうかっていうのはわからないんですけども、多くの諦めた人が、実感ができなくてやめていったんですね。商材を作って、コツコツ作って、1ヶ月作ったけども、なんか、いいか、やめようかなっていう風にして、途中までやったけど、やめていった人が多いんですね。すべてそれは実感なんですね。人は実感ができないと、そのモチベーションが上がらないんですよ。2ヶ月も3ヶ月も、何も動かない、こう、ね、仙人じゃないんだから、こう、石とかをずっと見つめてることはできないんですね。何かしら、こう、何かこう書いたら反応があった。何か喋ったら反応があったっていうのがないと、人は難しいんです。だから、正直言うと今これビデオカメラを前にして僕喋ってるんですけども、喋りづらいことは喋りづらいんですね。もし今あなたが本当に目の前にいてくれて、こうセミナー形式で喋ってたら、こううんうんってうなずいてくれたりとか、質問がすぐに入ったりして、それでこう喋りやすくなりますよね。あ、この部分もっと喋ればいいのかってわかりますよね。で、この部分は、あ、この部分はあんまりつまんなそうだな、ここはいいんだろうなとか、これはもっとわかりやすく喋んなくちゃいけないんだろうなっていうのが見えて、で、うなずいてくれたら実感が湧いて、こうやる気が出て、もうコンテンツをこう作っていくっていうのができますよね。ビデオの場合っていうのは、なかなかそうはできないので、まあ、継承の場合は質問をこう受け付けているので、それで実感をして、そこで、返すようにしてるんですけれども、実感っていうのはすごく大事なんですね。例えば、マグマグでこうメルマガを書いてみても、全然リストが集まらなかった。実感がないともうつまらないですよね。ああ、ダメなのかな。悪い理由探しますよね。なんでダメなんだろう。タイトルが悪かったのかな。やり方が悪いのかな。そもそもマグマグがダメなのかな。っていうふうに悪い理由を探し始めて終わっていきますよね。実感っていうのは、起業家にとって、社長にとって、あなたにとってものすごく大事なことなんです。でも、この買う広告っていうのは、すぐに実感ができるんですね。で、特に PPC 広告っていうのは、広告を出して5分とか10分で、何人がこの広告文が何人に見られたのかなっていうのがすぐに見れるんですね。そして何人がクリックをしてくれて、何人が購入してくれたんだろうっていうのが一目でわかるんです。それが5分とか10分とかもう1時間もすれば結構なデータが取れるんですね。何かしらのこの数字の動きがあるので、見ててやっぱり楽しいんですよね。あ、そうかそうか、これはこういうふうなことになってるから、じゃあここはやめよう、この広告文はやめようとか、あ、このキーワードはやめようっていうことができるんですね。すごくその実感ができるっていうのは、このビジネスを継続していく上で、長期的にその続けていく上で、ものすごく大事なことになります。で、次が、安定しているです。括弧して保証されている、なんですけれども、さっきのちょっと似てるんですけども、ある程度その安定してるんですね。保証されてるんです。PPC 広告で、例えば10万円使ったら、まあ大体何十人とか何百人の見込み客が集まるだろうなっていうのが、大体保証されてるんですね。このメルマガ広告は、例えばこのメルマガ広告10万円出したら、大体100人とか200人買ってますよっていうふうな、大体広告があったら、あ、これぐらい保証されるんだなっていうのがわかるんですよね。それはすごく安定しているから、メルマガとかを書いて、マグマグを書いて集めたりとか、無料レポートを書いて集めたりとか、その紹介にお願いし、誰かにお願いして、自分のページを紹介してもらってお客さんを集めることよりも、全然安定してるんですね。あ、だいたいこれくらいが入ってくるなっていうのがわかるんです。それがわかるとどうなるかっていうと、要は予算を上げれば見込み客がこう集める数っていうのをコントロールできるわけなんですね。いいです。10万円で、あ、10万円で100人集まってくるのか、じゃあ100万円かけたら1000人集まるのかっていう話ですよね。で、まあ数字なんでもう 100% 完璧にミリ単位でそうなるかって言ったらそんなことはないんですけども、何があるかわからないんで。 ただ他のものに比べて比較的安定していて保証されていて、予算を上げればどれぐらい集まるっていうのがわかるんですね。あ、500円かけて10人来た。じゃあ次は1000円かけて20人集めようということができるんです。で、ビジネスで一番最も大事なのが見込み客を集めることって言いましたよね。その見込み客を集めるのが、こうやって安定して保証されていて、そして額を上げれば増えるっていうのが分かって、そして実感ができるっていうのは、ものすごく大事なんですね。見込み客を集めても、何も反応がなかったらやっぱつまらなくてやめてしまいますよね。だから、まず最初に、この買うっていうのをやらなくちゃいけないんです。いいですか？あなたがインターネットビジネスで最初にやるのは買うなんです。その中でも、インターネットビジネス。僕たちはインターネットを使って、インターネットっていうツール、媒体を使って情報商材を売りますよね。インターネットビジネスをやるんだったら一番最初にやるべきのは、買うの中でも一番最初にやるべきなのは PPC 広告なんです。アルファベットで PPC ですね。PPC 広告です。これが僕たちが情報ビジネスで一番最初にやらなくちゃいけないことなんです。PPC 広告です。で、今このビデオを見てくれてる人の中には、もしかしたらちょっと PPC 広告がわからないよっていう人もいるかもしれないので、ちょっとビデオが切り替わって、PPC 広告の説明をします。
それでは PPC の説明をします。例えばこれ Google の検索で、コピーライティングと入力すると、このスポンサーリンクっていうのが横に出てきますよね。これが PPC 広告です。で、これは広告といっても表示されてもお金はかからないんですね。僕たちがこうクリックしたら、お客さんがクリックしたら、初めてお金がかかります。で、例えば、このコピーライティングっていう、キーワードはワンクリック30円ですよ、ワンクリック10円ですよっていうふうなのがまあ決まってて、まあいろいろと深い部分があるんですけど、まあ簡単に言うと決まっていて、例えばこれワンクリック30円だったら、誰かが3回クリックしたら90円の広告費がかかるってことですよね。30円を100回クリックしたら、3000円の広告費がかかるってことですね。そういうふうにワンクリックでクリックされたらお金がかかるクリック課金型の広告を PPC 広告と言います。で、例えば、Yahoo の画面なんですけれども、Yahoo で同じようにコピーライティングとこう入力すると、こうスポンサードサーチって書かれてますよね。これが、PPC 広告の部分ですね。この部分と、この横の部分ですね。下までずらーっと並んでいる部分です。で、Yahoo も Google も、基本的には同じなんですけども、ワンクリックしたらいくらの世界なんですけれども、この上に出てくる場合と、上に全くさっきみたいに出てこない場合、横にしか出てこない場合と、上に5個並ぶ場合、上に3個しかない場合、上に1個しかない場合とか、いろいろこうパターンが変わるんですね。あんまり混乱しないようにしてもらいたいんですけども、そのパターンも、アトランダムで、いろんな細かい、なんていうの、条件があって、その変わるんですけども、基本的にはこの上と、この横に出る、もしくは横だけに出るのを PPC 広告と言います。で、Yahoo ではスポンサードサーチって言いますね。Google の場合はまた違う言い方ですね。Google の場合はスポンサーリンクと言います。言葉は違うんですけど、意味は同じです。で、基本的に SEO と言われているのは、ここの部分からですね。ここは広告ですけど、ここは広告ではない。基本的にはお金がかかってないです。まあ、お金をかけて SEO を上位に取るとかっていう方法もあるんですけども、やっぱりこう、例えばコピーライティングで検索したときに、一番上に出てくるもの、もしくはこのようにコピーライティングっていう文字が含まれているものを僕たちはクリックすると思うんですね。いろんな、テクニックがあって、この SEO で、こう、上位を取るための方法とかあるんですけども、ここが SEO で、ここが PPC 広告というふうに覚えてください。Yahoo の場合は、ここが PPC 広告。ここが SEO と呼ばれるものですね。まずこの2つの違いを、ちょっと理解してください。で、PPC についてはまたこれから詳しくどんどんやるときに説明はしていくんですけれども、今この PPC とはまずこのクリックされたらいくらかかるっていうことと、この SEO っていうのとは違うよっていうこと、 をこう理解してもらいたいのと、ヤフーとオーバーチュアではまた呼び名が違う。ヤフーのオーバーチュアというものと、Google のアドワーズと言われているもので、呼び名が違う。けれども、まあ基本は一緒。ということを覚えてください。で、次に、覚えてほしいことが、キーワードを設定しないと表示されないということなんですね。で、どういうことかというと、例えばじゃああなたがコピーライティングのご商品を何か売るとしますよね。コピーライティング。その時にコピーライティングっていう、キーワードを誰かがこう入力した時にあなたの広告が出るようにっていう設定ができるんですね。つまりあなたがいくらどんなにコピーライティングの商材を作ってようと、コピーライティングのセールスレターをあろうと書いてようと、そのコピーライティングっていうキーワードを登録、まあ、簡単に言うと登録しておかなければ表示すらされないということですね。例えばここに、コピーってやった時にまた違うの、全然違うのが出てきますよね。カラーコピーとかがいっぱい出てきますよね。このようにコピーって入力し、あなたが登録しておかないとあなたのサイトは出ないということですね。だからいかにこの登録するキーワード、僕たちはキーワードリストって呼んでるんですけども、どんなキーワードが検索されたときに僕たちの広告が出てくるのかっていう、キーワード、登録するキーワード、キーワードリストっていうのを作るのが命になるんですね。このキーワードリストがこう間違えていると、いつまで経っても、そのメインである見込み客をこう集めることができないですよね。例えばこのコピー、まあ、コピーがいいか悪いか分からないんですけども、コピーでこう、コピーライティングの商材が出て、下手にクリックされたとしても、コピー用紙を探しているお客さんだったら、意味がないですよね。全く買ってくれないし、クリックされるだけお金がかかるので無駄になってしまいますよね。だから、登録するキーワード、キーワードリストっていうのが、PPC 広告の鍵になります。そして、いいキーワードリストをこう作ってしまって、いいキーワードリストを持っていたら、またライバルが気づかないようなキーワードリストを持っていたら、まあ、一人勝ちできる世界でもあります。キーワード、まず PPC と SEO の違いと、このキーワードリストはものすごく重要だということを分かってください。
で、これで PPC が見えたと思うんですけども、いろんな意見があると思うんですよね。PPC、難しいな、よくわからないなとか、PPC やりたくないんですけど、ってもしかしたら言う人がいるかと思うんですけども、もうそれはやめましょう。で、僕たちはビジネスをやっていて、で、お客さんに価値を与える情報商材を売っていかなくちゃいけないですよね。で、そのために一番最初にやらなくちゃいけない買う。その中で最も一番最初にやらなくちゃいけない PPC 広告。これをやらないとインターネットでビジネスをしようっていうのが甘いと思うんですね。いろんな方法ありますよ。で、いろんな方法をこう教えていくんですけども、まず売れる商材をテストするためにも、この PPC 広告を覚えなくちゃいけないんですね。いや、難しいな。コンピューターのことはわからないな。というのはもうやめましょう、ここで。今日やめましょう。PPC を、もうこの PPC をマスターできなければ、インターネットでこれからビジネスをしていくわけですよね。パソコン難しい、何が難しいって言ってたら、もう何もできないですよね。ここはもう正念場なんで、乗り越えていきましょう。で、わからないことがあればもちろん質問してくれればいいので、とにかく、あ、難しいからとか、ごちゃごちゃしてるからとか、やりたいとかやりたくないとか、そういう感情はもうやめましょう。それはお子様ビジネスですよね。お兄ちゃんビジネスですよね。だから、PPC、これからちょっと詳しい、かなり専門的な話に入っていくんですけども、まあ、覚悟して甘えなしでお互い行きましょう。いいでしょうか。で、PPC 広告なんですけども、いろんなメリットがあるんですけども、考える一番のメリットっていうのは、最も絞られた見込み客を集めることができるんです。最も絞られた見込み客を集めることができる。どういうことかっていうと、僕たちは、容疑者ではなくて見込み客が欲しいですよね。しかもその見込み客の中でも、もう本当に買う準備ができていて、緊急性があって、恐怖があって、フラストレーションがあって、今すぐ欲しいですっていうお客さんをこう集めたいですよね。ああ、そうだな、来年欲しいなっていう人は欲しくないですよね。今、あなたの商品を見た瞬間に、それなんです、欲しかったんです、探したんですっていう人を僕たちは欲しいわけです。で、そういう絞られたお客さん、絞られた見込み客っていうのをこう集めることができるのが、PPC 広告なんです。で、これ、なんか前に、メンターから聞いた話で面白いなと思ったんですけども、あるその住宅の販売会社ありますよね。建て売りとかをこう販売する工務店さんが、こう、見学会をやった時に、ディズニーランドのチケットをこう、餌にばらまいたんですね。今、見学会に来てくれたら、 ディズニーランドのチケットをペアで差し上げますよって言って、たくさんのお客さんを集めたんです。でも、それは、たくさんの容疑者を集めていたんですね。わかりますか？そこの見学会に来た人は、家が欲しい人、家を買いたい人ではなくて、ディズニーランドに行きたい人だったんです。ディズニーランドのチケットが無料で欲しい人だったんです。家とは全然関係ないですよね。で、これ本当に笑い話みたいに聞こえるんですけども、やってしまうんですね。で、あなたがこれ今何か無料のこのサンプルを配ってる会社とかっていっぱいあると思うんですけども、そういうとこ見てほしいんですね、じっくり広告とかを。これは本当に、見込み客を集める広告なのかな。ただ単にその人が多い容疑者をこう集めているチラシとかっていうのはいっぱいあるんですね、世の中には。これ多くの人が気がついてないんです。で、僕たちは無駄な容疑者を集めたりとか、そこにエネルギーとか時間とかお金を使ってる暇がないんですね。とにかく最も絞られた見込み客っていうのを集める必要があるんです。で、PPC 広告っていうのはそれができるんですね。で、さっきも例えて出したんですけども、例えば、なんだろうじゃあ、なんだろう、副業方法とか、副業種類とか、それで検索してくる人、そのキーワードをこう検索する人っていうのは、副業の種類とか方法とかをもう実際に探してる人ですよね。だから、何かあなたがその、インターネットビジネスの方法を売るとしたら、見込み客ですよね。でもなんか、億万長者とか入力してくる人っていうのは、ちょっと違うなってわかりますよね。ダイエットって入力してくる人も、やっぱり違いますよね。そういうふうに、キーワード一つで、見込み客っていうのを集めることができるんですね。だから、変なキーワード、容疑者を集めるようなキーワードさえ省いておけば、ダイレクトに絞られた見込み客だけを集めることができるんです。これが PPC 広告の一番のメリットです。いいですか？お客さんは何かしらの不満とか疑問とか欲とか問題を抱えて、Yahoo とか Google さんの検索窓に文字を入力しますよね。そうですよね。何も問題なくてボケーっと入力する人ってそうはいないですよね。何かしらの解決したい問題を持っているんですね。だから、自分の見込み客はこういうのを検索するだろうなって調べたら引き寄せることができるんです。かなり絞られた見込み客を引き寄せることができるんです。ダイエット方法とか検索している人は、今その瞬間レストランは探してないはずですよね。何か美味しい肉の滴ったレストラン、肉の脂乗ったレストランを調べてはないですよね。ダイエットの方法を探してますよね。いいですか？これが一番最初に考えなくちゃいけないことなんですけれども、二つ目が5分から10分で引き寄せることができるんです。で、PPC 広告のメリットっていうのは、とにかく早いんですよ。すぐに広告を出すことができるんですね。で、実際にこれから設定していってもらって、広告を出していってもらうので分かると思うんですけども、何かそのキーワードをこう入れて広告文を作って出したら、5分10分ですぐにもう全世界中の人々が見れるようになるんですね。スピードがものすごく早いんです。例えばですよ、これ本当ビジネスをやったことがある人は分かると思うんですけれども、じゃあ新聞広告だ、折り込みチラシだ、なんとかだとかっていろんな広告手段がありますよね。じゃあ新聞広告とか雑誌の広告にあなたのその商品を販売するための広告をこう掲載するためにどれぐらいの期間がかかるか考えてほしいんですね。普通はもう1ヶ月とか2ヶ月とか長いものだったら半年先とかなんですね。いいです。半年前の広告が出た時にはもしかしたら新商品が出てるかもしれない。その広告のキャッチコピーが古いかもしれない。何かやり直したい部分があるかもしれない。でも訂正できないですよね。そう。でも PPC 広告は5分10分で出せるから、その、旬ですよね。この商材ダメだなと思ったらすぐに引くこともできるし、この広告文ダメだなと思ったらすぐに引くこともできるんですね。つまり、5分から10分で出せるっていうことは、あなた自身のその損失するお金っていうのが少なくなるってことなんです。200万円かけて雑誌の広告を出した。なんかちょっとやばいな、ライバルが出てきて、この商品じゃなくてこっちの商品売りたいな。でも訂正効かないですよね、200万かけても。でも、あなたは、とりあえず出してみよう。うん、テスト。ダメだな、これやめよう。出してみよう。うん、ダメだな、やめよう。とりあえずこれ5000円で済んだな。1万円で済んだな。これ出した。よし、これ100万円売れた。っていうことに起こりますよね。こうスピードっていうのは、ものすごく大事なことなんです。あなたがその、時間が損したな、得したなっていうだけじゃなくて、お金も、損するお金を減らすことができるんですね。これが二つ目のメリットです。で、三つ目が、費用対効果をコントロールしやすいんです。費用対効果っていうのを聞いたことがあると思うんですけども、要は、自分の使った費用に対して、どれぐらいの効果があるかっていうことですよね。1万円の広告費をかけて何か商品を売って、例えば5000円しか儲からなかったら純粋に赤字ですよね。出す意味がないですよね、この広告。 でも、1万円を出して、100万円売れた、1000万円売れた、いいですよね。費用対効果がいいですよね。費用対効果が高いってことですよね。そう。これが、コントロールしやすいのが PPC 広告なんです。で、なんでこの費用対効果がコントロールしやすいかっていうと、例えば、いいキーワードと悪いキーワードっていうのが出てくるんですね、やってると。じゃあ、そうだな。じゃあ僕がウサギのこのしつけの商材を売るとしますよね。その時に、じゃあウサギっていうキーワード、単品のキーワードと、ウサギしつけっていうキーワード、ウサギ買い方っていうキーワード、ウサギペットフードっていうキーワードとか、まあ、いろいろこう、たくさんのキーワードを、これが見込み客が買うんじゃないかなっていうキーワードを入力して、そのキーワードを入力したら僕の広告がパッと出るように設定したとしますよね。その時に、こう、しばらく様子を見ていたら、あ、うさぎしつけっていうのは毎月10本売れるし、うさぎ買い方っていうのは毎月5本しか売れないのか、似たようなものなのにこんなに違うのか、じゃあ、うさぎペットフードって買う人は1本も買わないな、もしかしてこれは、これからうさぎを買う人で見込み客じゃないのかな、今のっていうことがわかりますよね。うさぎ単品のこの単独のキーワードで出した時には、あ、全然売れないぞ。すごいお金がかかってるのに、3本とかしか売れないぞ。うさぎしつけの方がいいな。あ、ということは、うさぎって入力する人は、全然まだうさぎを飼ってない人とか、うさぎの画像を探している人とか、うさぎのビデオを探している人とか、うさぎグッズを探している人が多いんだな、とかっていうのが見えてきますよね。つまり、あ、このキーワードにお金をかけようとか、このキーワードはいらないなっていうのがわかるので、その費用と効果っていうのをコントロールしやすいんですね。自分たちでわかるようになるんです。で、PPC 広告っていうのは、今言った3つですよね。絞られた、そのターゲットの絞られた、今すぐ感情的に買う準備のできているお客さんをこう引き寄せることができる。そして、その、費用対効果がいいっていうことですよね。そして、スピードですよね。5分とか10分で見込み客を引き寄せることができるから、失敗したらすぐにやめることもできる。うまくいかないことはすぐにやめる。そして、うまくいったことを続けることができるし、損失が減るわけですよね。あなたが使うお金が減るわけなんです。こういうふうなメリットがあるんです。だから、まず、あなたが、ビジネスで一番大切なやらなくちゃいけないことは見込み客を集めること。で、その中でも買うっていうことを最初にやらなくちゃいけないんですね。その中でもこの PPC 広告っていうのをあなたの損失を下げるためにも投資額を少なくするためにも早く成功するためにもやらなくちゃいけないということです。まず PPC 広告です。で、書いてほしいんですけれども、すべてはキーワードリストから始まると書いてください。キーワードリスト。キーワードリストなんです。で、PPC 広告を最初にやらなくちゃいけないのは分かった。その中でも何を一番最初にやればいいんですかって言ったら、そのキーワードリストを作ることなんですね。で、キーワードリストは何なのかっていう話なんですけども、PPC 広告をこう、やってるとすぐに分かるようになると思うんですけども、僕たちがこう、設定したキーワードに対して広告が出るのが PPC なんですね。分かります？例えば、うさぎしつけ、うさぎ買い方っていう文字を誰かが Yahoo とか Google さんに入力したときに広告がバッと上の方に出るっていうことを設定するんですね、最初に。つまり、もしかしたらじゃあ、うさぎ糞の始末っていうものがあって、うさぎ糞の始末っていうキーワードがめちゃくちゃ売れるかもしれないですよね。100本とか毎月200本とか売れるかもしれない。でも、うさぎ糞の始末っていうのを僕が設定していなければ、広告は出ないんです。つまり、一個も売れないってことですよね。わかりますか？だから僕たちは、その売れるキーワードリスト、僕たちが設定したキーワードしか出ないから、売れるキーワードリストっていうのを最初に作って、それを設定しておく必要があるんです。で、これがないと、これがなかったりとか、これがずれていたら、いつまで経っても売れないですよね。まず一番最初にキーワードリストを作らなくちゃいけないんです。